こんばんは、経済総合分析手法です。本日は仕事と学び、そして研究についてお話しいたします。まあ、仕事熱心の人っていうのはやっぱり学びというものはまあ過去のものだと思いがちですね。まあ、映画のターミネーターのようにもう仕事だけをして学ばないという姿勢の人がたくさん多いのは残念なことですけれどもね。まあでも仕事、一度この形で仕事をやると決めたら、まあそこから学んでしまうと、だから仕事の理想像が変わってしまうということがあるかもしれないですね。まあブランドと同じく、まあ何かを深めていくということがステージを上げていくことだとね、思われがちですからね。だとするとやっぱりコンセプトを保つというふうにしたい人が多いわけですね。まあ学び直したらまた1年生からやり直しじゃないかという、こんな気持ちの人が多いようですね。まあけれども私はやっぱ学び続ける方向ですね。やっぱ学び続けることでね、やっぱ新しい発見があってね。まあ今までとはやっぱ別格のやっぱり認識力を得ますからね。やっぱりなんかこうネックがあって、こっから先わからないなと思ってもやもやしてたのがわかるようになったりしますからね。まあけれどもやっぱり学ぶことでまあやっぱり理想と価値観が変わるとね、やっぱり今までできてたことができなくなったりもした経験は私もあります。もちろんまあ一度できていたら新しい価値観のもとでもまあ再びできるようになるのは早いのですけれどもね。ただそのやっぱり捉え方が違うわけですね、以前とはね。世界観が変わってきますよね。だからまあそのことにやっぱりまあ抵抗のあるという思いもわからないでもないんです。まあけれどもでも古い価値観、古い世界観のままではね、やっぱりどんどんとね、まあじりじりと貧乏になっていく傾向にはありますね。やっぱりその価値観を上げていく、ステージを上げているつもりでもね、やっぱりそれがだから、どんどん世の中は新しい発見で機能が上がっていきますから、その世の中に見つかった新しい機能を使いこなせないんですね。古い価値観からではね。だから私はやっぱり常に学び続けることがね、いいかなと思います。まあ、もちろん、昔ながらの日本ではまあせいぜい大学までを出たら、まあ、そこからあとはもう仕事に打ち込むのが美しいとね、まあ思われがちではありましたけどね。まあ大学自体もそうですね。まあ、価値観を練り上げていくというところですね。まあこれがだからなかなか価値が理解されていなかったというところもあります。もう現実が全てじゃないかとね、高校まで出れば十分じゃないかと。そんな考え方もたくさんありましたね、日本ではね。けれどもやっぱり一定の価値観のもとにそれを作っていくっていうことはとても大切なことなんですね。一定の価値観のもとに学び続けることでね、やっぱり出来上がっていくんですね、一つのスタイルがね。それをまあ大学でまあ一通り体験するということですね、学部ではね。でそこからあと大学院ではこれをさらにまあ学校の中に詰めるということですね。やっぱ研究というところに持っていくということなんです。で研究というのは何なのかというと、だから学びと仕事とのまあ交差点なわけですね。その学ぶということをもう仕事で通用するレベルまでね、引き上げていくというのが大学院なんですね。だからまあ大学院まで行くと、だから大学にいながらにして、だから仕事との兼ね合いが出てきますね。産学連携ですね。そういった方向に向かっていくこともありますし、実際に本が出せたりとか、あるいは新聞からその専門家として招聘されたりといったことですね。それからもちろんまあ大学で教授することができますね。それを突き詰めていくと先生になることもできるかもしれません。でまあ生徒を新しくやってくる生徒の、だから再び価値観を練り上げていく、まあサポート役になるということでね、教授になるということは、それになっていくことで、やっぱりもう、自分自身もその研究を深めていくんですね。まあ、人の研究の、だからお手伝いをすることで、より深まっていくものはありますよね。だからまあ、大学の教授というのは自分自身がやっぱり留学をしたりしてですね、再び学び直していくんですね。 もっともっと学んでいきますね。で、この学ぶということを、やっぱり一番これがですね、もちろんその学生さんから学ぶことも多いんですね。学生さんもだからオリジナルの論文を書いてくるわけですね。誰かの模倣の論文ではないわけです。だから先生自身が学生のやっぱモチベーションを刺激してですね、新しい論文を書いてもらうわけですから、その新しい論文からも先生は学ぶわけですね。まあ学びの連続なわけですね。だから人を教授するということはですね。で、それだけたくさんの学びがあるということは、やっぱり一生涯がまあ発見の連続だということですね。実際お仕事をすれば、どんどんどんどんその成果が上がってくるという喜びもあるんですけれども、研究生活というのは、まあ、常にまあ理想像がね、変動していくということですね。なかなかでも大変なことではあるんですね。で、一昔前の職業生活というのはもう理想像というのは定まっていて、それをいかにエラボレートにするかということですね。精細にしていくごとに、まあ、権威が高まりね、信用度も上がっていったというのが一昔前の職人像ですね。それもまあ偉大なことではあるんだけれども、今はもう、やっぱ研究を続けてですね、価値観自体がまあ変動していくということですね。で、まあ、いつまでも若々しく生きていくことができるんですね。そういうことを価値観の変動と言いますけれども。ですから、まあ、価値観を変動する人とですね、共に添い遂げるには、やっぱりお互いがやっぱり研究が好きであるということが、ね、やっぱり添い遂げる条件になってきますね。価値観が偶然同じだというだけでは、お互いの研究が進むにつれて、価値観そのものは変わっていきますからね。でも、相手をリスペクトしていたらね、もっと根本的な部分がね、惹かれ合う部分があるはずです。やっぱ研究のベクトルという部分ですね。まあだから理想像自身がまあ変動していくんだけど、そのベクトルというものをね、お互いリスペクト、認識し合っていればね、その直接の距離感というよりもね、そのベクトルの同士のね、やっぱ認識ができていればね、あの人はあっち方面の人なんだなと、なんかいくらその価値観とか理想が変わってもね、あの人はあの方面で頑張ってる人だというリスペクトがあればね、お互いに助け合うことはずっとできるわけですね。だから、やっぱりその研究というものをね、お互いに認め合ってることですね。それがまあ、おしどり夫婦の条件かなと思いますね。で、それができていれば、だから多少位置関係が変わってもね、ベクトルという意味で見えてるんですよね。あの人はあっちからこっちの方面へ磨きをかけていってるんだなっていうことね。わかればだからずっと子供を育て続けることはできるし、そしてまたその子供を育て上げられたことに対する感謝でね、老後も添い遂げることができるでしょう。ですから、やっぱりそのリスペクト、そしてまあ共感をするということですね。これがやっぱりね、やっぱり子供を育て上げていくということに非常に大切かなと思うんですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。